にゃにゃにゃラジオ。
ね、はい、ということで始まりましたにゃにゃにゃラジオ、復活してから3回目です。今回のゲストはトシです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お邪魔いたします。
で、本日も
ゴーです。
ゴー君も来てくれてます。
よろしくお願いします。
ということで今日は東京からトシが遊びに来てくれました。
はじめまして
。いらっしゃいませ。
いらっしゃい、京都にいらっしゃい。
早速ラジオにね、
早速ラジオに出てくれるっていうね、うん、
京都に着いた瞬間に
着くや否やとはこのこと。でトシはもう元々友達なんだよね。めちゃめちゃ
そう、元々友達だよね。どれ
10年とか、
うん、
大学時代になんか東大と多摩美のハッカソンみたいのが、
う
ん、
ね、たまたま、
そうたまたま、そうそうそう、
アートハッカソン、たまたま、ね、同じチームに、
え、そうそうそう、え、めっちゃ当たりだったあのチームで。そう、すごい思った。
楽しかったよね。
めっちゃ楽しかった、うん、
そのチームで何を作ったの。
なんかね、
なんかね、キスマークを隠すなんか、
そう、あざだよ、あざ、
そうそうそう、
キスマークには限らず、
え、そう、限らずキスマークって言ってたけど、なんか そこに限るとわけわかんないみたいな話になって、そうそうそうそう、なんかあざを隠す、うん、その上に貼るタトゥーシールみたいな、
はいはい、
そう、なんか身体がテーマの、
あ、そうそうそうそう、
サービスを作ってくださいみたいなので、
そうそうそうそう、
で自分たちのチームはなんかたまたま女の子が多くて、
あ、そうそう、3人女の子だったね。
そう、ていうか普通東大と組むともうほとんど男だったのに、
てか東大エンジニアと多摩美デザイナーの組み合わせで22みたいな感じで分けられてたから、
そう、
もうほぼ男2人エンジニア、女2人デザイナーみたいな、ほぼそれだったよね。
そう、ほぼそれで、でゆずがいて、お、女の子だ。
そうそうそう。まさかのマジョリティ取った。
そうそうそう。
女でマジョリティ取って、みたいな。
そう。それでびっくりして、で、そっからだね。
そう、それで、なんかそのあざの色に合わせた、鼻のタトゥー柄を印刷するタトゥーシール。
うん、
もうなんか写真撮ったらビーって出てきて、そこに合わせたサイズとなんか、かわいい、なんかね、お花みたいのが出てくるのを、なんか年とか書いてくれて。
そう、手書きとかで書いて、うん、でもそれがすごくて、やっぱ東大の人たちって、出るとこまで作れる。
うん、あ、そうそうそうそうそうそう。タトゥーシール印刷するところまで。
あざ画像解析、うん、なんかそのイラストをいい感じに当てはめる、うん、そのタトゥーシールをアプリから送信して印刷するまで作ってくれるから、うん、この、一、ただの美大のね、なんか、うん、なんかグラフィックばっかやってる人間からすると、すげえぞ。
いや、こっちからしたら、絵のクオリティ高ってなったし、なんかちゃんと色とかに分けて違うのとか書いてくれてて、
懐かしい。
なんかすげえってなって、クオリティ高みたいな。結構びっくりした。プロの手入ったわ、これ、みたいな。
え、あれは楽しかったよね。
そう。それ以来、
それが10年前。
それが10年前。
ただの大学生、
ね。そう。
お互い。
だったところから、
う
ん、お互い細々とつながり、
そう、細々と、
めっちゃ細々とつながって、
そうなんですよ、
仲良くなるっていう、
仲良くなって、でこの間ね、あの2人の結婚式もお邪魔
して、あ、そう、来てくれて、
ありがとうございました。
それのね、東京版オフ会もし、
そう、
でその飲み会がもうめちゃくちゃ楽しくて、私的に、いや、勝手に結婚式オフ会って呼んでるんだけど、東京版で来てくれた人を呼んで、そうそうそう、まあ、僕いなかったけど、
そう、
トシの家でやるっていうね、しかもまさかの
片方しかいないのにオフ会やる、
そうそう、でも楽しすぎて、え、でも結構終わった後ロスになるぐらい、
あ、そう、定期やりたくなったよね。
でもね、え、うん、嬉しい、それ、
いや、すごい、
確かにも聞けて嬉しい。
いや、すごい、なんか自分が本当にその最近思ってた、なんかそのモヤモヤした、うん、たテーマをその飲み会で全部吐き出す、
え、そうそうそうそういう日になった。そうそう。思ってること全部言う日になった。結構人数多いのに、すごい都市がトロし始めるっていう。
本当に。
しかも、ほぼ初対面の人とかもいる。
そう。どう思いますか？
そうそう。え、ちょっとそれ問題提起してよ。
確かに。そう。
そう、前回のね。
確かに。じゃあ、オフ会の、ちょっと改めて、その時、ゴーさんもいなかったんで、はいはい、
う
ん、
確かに。
ちょっと改めて、私がその時に、うん、その抱えてた悩みみたいなのを、あの話したいなと思うんですけど、
はい、お願いします。
なんかあのツイッターとか見てて、私あの実は LGBT の、 その L とかあの、うん、女性性で女性が好きな存在なんですけど、
うん、
で結構そのツイッターとか見てるとなんかその自分にレコメンドされるからそういう LGBT 系のやつが勝手に流れてくる
んですよ、うんうん、私も結構来る。
いや来るよね、うん、そうだからそういうの興味あると来るから、でふとなんかそのツイッターでなんか見たツイートがすごい気になって、うん、なんかお風呂になんかトランスの女性、いわゆる男性から女性に、
うん、
なんか体をちゃんと変えて女性になった人が入ってくるのが、うん、そのツイートの人は女性だったんだけど、
うん、
なんかそのお風呂に入ってくるのがその女性として少し不快感があるみたいなツイートをされてて、うん、でそのツイートを見て自分もなんかそのこれはなんか偏見とかじゃなく本当に感覚的な問題だから、なんかその、うん、なんか差別とかではないけど感覚的に確かにちょっと怖いとか思う感情は分からなくはないってちょっと思っちゃったのね、
うんうんうん、
でこれなんだろうってすごい自分の中で違和感で数日すごい抱えてて、でちょっと考えた時になんか自分ってなんか女性として思ってる人とか男性として思ってる人ってなんか体じゃなくってなんか存在感みたいなので判断してるなって気づいて、
うんうんうん、
でそれをその討論会にね、
そうそう討論会じゃなくて討論会ちなみにそのトシをみんな知らないからあれなんだけど、そのトシはめっちゃボーイッシュなの見た目も、
そうボーイッシュ
なの、そうめっちゃボーイッシュな感じの、うん、でてか結婚式でもさカメラ前でさ魚金髪の男の子とかにさ、そうそうそう男の子って言ってるって、そうお兄さんって、そうそうそう
結構言われる、あの結婚式ではあれもあったし、そのトイレ案内する次男性トイレ案内
され て
しまって、
そうやね、
すいません、
そうやね、そうそう、だからね、そのジェンダーが結構そういうトピックになったのよ、その時にね、
う
ん、
そうなって、そうそうそうそう、そのオフ会ゆずがそのせっかく東京来てくれて、
うん、
あの結婚式行ったメンバーを本当に集めて、
うん、
ちょっと
提起していいっすかみたいな、なんか問題提起していいっすかみたいな感じで、
ちょうど自分の中でなんかモヤモヤがピークに達してて、
うん、
誰かになんか聞いてみたいみたいな感覚をっていう時で、
うん、
で結構そういうのはゆずは聞いてくれるってい
う
感覚があって、自分は、
うん
うんうん、結構こういうなんか性とか、
うん、
なんかモヤモヤを言語化するのに付き合ってくれそうなイメージが
あ
るから
、うんうん、めっちゃ好きこういう話、うん、もう好物好物飛びついていく
飛びついて逆に、ね、
逆に飛び
つく、
もっとくれくれくれ政治
の、そうだからゆずもいたそのみんなになんかみんなってなんかそのなんだろうな、女の子なんか結構自分の場合は男の友達でもこの子は女友達として
好きとか、わかるわかる、
なんか女友達でもこの子は男友達として好きで、そういうなんか違うまた遊び方と話し方があるみたいな、
うんうん、そう自分の中で相手によってモードが変わるじゃん、 誰にしても、うん、それがなんか無意識の、あこの子は女の子モードで、うん、この子は男の子モードで話すっていうのが、うん、その人の性別に関係なくこっちにあるよねっていう話をしてたんだよね、
うん、
そうそう、だからやっぱお風呂とかもなんか自分が女性として認識してる人が入ってくる場だと勝手に自分が思っちゃってるから、
うん、
えこの人は女性じゃないかもって自分が勝手に思ってる人が入ってくると、
うん、
なんか嫌なんだろうなと思っていて、でその時面白いなと思ったのが、そのゆずはそのゴーさんのことを男だったと思ってるか女だと思ってるって、
そうその質問ね
通ったわけ、
そうで私その時女だと思ってるって言ったの、
そう
なんだけど、
うん、
考え直した、
うん、やっぱね男だわゴーくん、
そう、
うん、いやでもなんか難しいんだよねこの質問、でも100女の男の子もいるじゃん、この子は
100、
もう完全にストレートの男性なんだけど、あんた女だよねっていうさ、うん、ノリで話す。
え、これさ、リスナーついて、
確かに、もうちょっと、どうか整理して、整理して、逆に。ディベート部整理して。
ディベート部。これどうですか？
ちなみに、その、うん、じゃあ今普通に、うん、あの、銭湯とか行って女風呂行った時に、
うん、
ちょっとびっくりするということあるんですけど、この人でも自分の中では男の子だけど、うん、みたいな人も見かけることはある？
いやなんかね見た目じゃなくて
じゃないよね、
なんて言うんだろう、シチュエーション
知らない人だったらもう完全に知らない人っていうか、
そう例えば
区別はない、
なんか本当にこの前結婚式2人のお邪魔して、うんうん、で 自分は本当ゆずしか友達じゃなくって一、うんうん、人で行ったから全員その初対面だったわけで、うんうんうん、まあ、その後オフ会とかね、うん、開いていただいて仲良くなったけど、うん、初対面だったけど、なんか例えば男性ゆずの友達の男性で当時の友達にいた子とかはなんか自分は一言二言話した時にあ女の子だ、
そうで私もその子のこと女の子だってずっと思ってたの。
え、そうでも違うの、見た目とかが女の子とかじゃないし、うん、話し方が女の子とかじゃなくって、う
ん、私ゲイじゃとかゲイっぽいとかでもない、
うん、ゲイっぽくもないんだけど、うん、そのなんだろう、コミュニケーションの質感が
わかる、
女の子
なんか別にさ内容とかでも
ないそう内容とかでもない、
相槌とかだよね、もはやそのレベルじゃない、
そうそうそう
そ
う、そ
のくらいちょっとしたところであ女の子だっていう、
でもこれの逆もあって、例えばその友達に紹介されたり、うん、初めましての人で、あ、めちゃ可愛い女の子だ、みたいな感じで、うん、私は女の子が好きだから、めちゃ可愛い女の子って、わーって話してても、うん、話してても、あ、男の子だった、みたいな。
あー、でもそれちょっとわかる！
っ
ていう、
うん、
なんだろうな、なんか、でもこれを結構、そのオフ会でね、わーってみんなに話したら、結構一定の、こういう人って女の子だよねって概念と、
うん、
こういうのって男の子だよねって概念が一定はあったわけ、
うん、
感覚の
共通、みんなが思う部分っていうのがちょっとあるんだよね。それって
例えば芸能人とかでもいけますか、みんなが
知ってる、
いける、私わかんないな、
知ってたら、知ってたら、
あ、だからそんな芸能人をゴー君が言って、トシが女か男か、
う
ん、
判断する
っていう。確かに確かに。
占い師、占い師。
芸能人としての顔の時ね、うん、の話だよね。裏では違うかもしれないもんね。
誰なんだろう、どの辺
グレーなゾーンを投げればいいんじゃない、
水原希子とか。
うわ。
いや、私あれ男の可能性あるなと思ってた。わかんない、でも。
うわ、難しい。男の可能性か、めっちゃ女の可能性
か。あ、わかる、あれ、そっちもある。そっちもある。そめっちゃ女の可能性。これ、二人が楽しみません。
そこは分かり合えて
る。結局、
そこは分かり合えて
る。私とトシの間ではめっちゃこれ盛り上がるわけ。うん、
コンセンサス、ね。
そう、コンセンサスが、そう、無言のコンセンサスが取れてて、なんかもはや、その、なんか、はい、お前男。はい、お前女みたいな。なんか本当に二択でこう、来た人を振り分けていくようなイメージで、こうポンポンポンポン やれるから、そのすごい恐怖政治っていうか、
そうそうそう、恐怖政治、
言語化されない分なんか危険なところに生きうるみたいな、
う
ん、
そうそうそう、でその時にすごい、でその時はイエズがそのゴーさんのことを、うん、あの女だとジャッジしてたから、
はいはいはい、
え、それはレズビアンということなので、
ま、そうそうそうそう言ってた、
そうなって、で自分はその女の子をよく好きになるんだけど、うん、中身も女の人を結構好きにな
る、なるほどね、それ深い、
自分が女性と認識する人を好きになるし、うん、友達も男友達結構いるけど、なんかやっぱり女性っぽいというか、自分がなんか女性、女友達として認識してる男の子と友達になることが多い、
うんうんうんうん、
と考えると、なんか自分はもちろん同性愛者だってはっきり認識してるが、
うん、
なんかそのなんだろうな、さらに高い解像度があるという、
はいはいはい、
その同性愛者とか異性愛者とか、は
いはいはい、戸籍とかにあるとか、体の男と女よりも先の女を見てるぞっていう、
もう一概念あると思う、なんか男女とかいう認識って、でもこれが結構今日本人だけで議論してるから、
うん、
その日本の中で使われた女性と男性の、
うんうん、
概念かもしれないから一概に言えないんだけど、
確かにね、でもさ、そのコミュニケーション一言二言で分かるっていうのはもはやだから感覚的、
そう、
そこが結構興味深いよね、
そう、
え、でも私はその女の子で、あ、この子男だってなる具体例を聞きたい、
あ、
なんか男の子で、あ、この子女の子だっていうのは結構私も経験あるわけ、なんかちょっと喋ってみて、なんかぬめっとする感じっていうか、同じところ、同じお風呂入ってる人みたいな、なんだろうね、なんかもう同じ場、なんかうまく言えないんだよな、でも
結構トシはなんか、うん、あ、男の子だなって人と女の子だなって人、うん、時になんか話す会話の内容を無意識的に自分で分けちゃって、
変えちゃうってことだよね、
なんか女の子の時はマジで自分がなんか可愛いと思ったこととか、かっこいいと思ったこととか、うん、これめっちゃ 良かったとか、うんうん、これは可愛くて買っちゃったんだよねみたいな自分の感情を共有 して、うん、それめっちゃいいじゃんみたいな感情を共有して共感してもらうみたいな方にの会話にシフトするんだけど、うんうんうんうん、結構男友達と話す時ってなんかこの前彼女できてとか、この前会社 で誰々って人と知り合ってとか、うん、事実を共有する会話が無意識的に多いなと思ったから、うんうんうんうん、
15分取れたら繋げられるの、
はい、確かにちょっと途中で切れちゃってたんで今そうマイクが
すいません、
そうすいません申し訳ない白熱してて
申し訳ない
録音が止まってることに気づかなかったちょっとゴー君ここまでリキャップしてくれる
ちょっとサマライズしますか、うん、
サマライズ
お願いします。
今急に頭回りだしたけど
いけるか頑張って
まずその戸籍上まあ体上の男女に関わらずこの人男っぽい女っぽいよねっていうなんとなくの、うんまあ、感覚が、まあ、まず2人にはあって、
うんうん、
でもそれは本当に 外見上の特徴とかじゃないんだよね。
そう、
うん、
そうかといってなよなよしてるとかそういう話でもない
なくて、
う
ん、何かがある
そう
そう
でさっきちょっと話してたんだけど、うん、だからもうそこ大事なのはそこのなんか男っぽいとか 女っぽさが、まあ、そのコミュニケーションとか、
うん、
今後付き合っていく中でなんか鍵になるからその手前のもともとじゃあ男でその人を男として男が好きとかなんかそういうもともとの男女の区別からスタートするのがあんまり意味がなくなってくるんじゃないかみたいな話でしたっけ。
まさにそう。だからそのなんかトシが言ってたのは、うん、そのトシは性自認はレズビアンだけど性自認女性で、
うん、
性愛対象女性やけど、うん、男性の中にすごい女性性があった時に好きになりうるっていう話
なりうる
やんね、
めっちゃ女っぽい男の人
そう
でも見た目は別に男で自分が女性として
認識してる、してる、うん、
男性でも付き合えると思っていて、うん、自分はってことは概念的な同性愛者ではあるってね。
うん。概念的に女が好きなんよね。
そう。でもここで、そのリスナーの皆さんにも自分の心に解いてほしいんですけど、あなたは異性愛者ですか同性愛者ですかって話。
すごい急に問い急にすごい真に迫った。確かにね。
そう。
確かにね。
結構そのね、オフ会でもさ、
うん、
今付き合ってる人って、
あ、そう、面白かった。
男だと思ってる、女だと思ってるって、うん、やっぱいろんな人に聞いたら、
うん、
女だと思ってるかも。
言ってた。
ね、
うん、
女の子、ね、彼氏として認識してる人に、
うん、
そういえば女だと思ってる。
女だと思ってるけど、もしかしたら男のがいいのかも、
うんうん、
って言ってる人もいた。
うん、あ、そうね。
いたよね。そうそうそう、女だと思って付き合ってるけど、もしかしたら私男だと思ってる人の方が合うのかも。
はいはいはいはい、
そうそうそうそう、うん、だからその概念として人をやっぱみんな選んでないじゃん基本的にやっぱ男女で自分は同性愛、
うん、
異性愛それかこういう人が好きみたいな、
うんうん、
やっぱその具体的なものでやっぱチョイスしてるけど、
うん、
なんか本当は多分自分はこういうアイデンティティの人が好きっていう中になんかその一応男性女性かって入ってると思うんだけど、
うん、
それって多分なんだろうな新しい女性と男性の概念というか、
うんうんうん、
もっと言語化しなきゃいけない女性らしさ、
うん、
男性らしさ、
うんうん、
ただ自分がどっちを好きかがあるんだよね、
うん、
それめっちゃいい話やんね、
うんうん、そうこれすごいね抽象的すぎてやっぱ人に相談しな
きゃ、はい
けない、うん、でさっき言ってたのがその一人そのオフ会に最後にやってきた女が言ってたのは、
うん、
そのあなたの中の男性性が引き出されるか女性性が引き出されるかなんじゃないのっていう、
うんうんうん、
またもう一個新しい提案というか
あったよね
もしてたのそうそうそうそうそう、
うんうんうん、でなんかすごいさらに面白いなって思ったのが、うん、なんかその女性性を出したくもないのに引き出されるときは不快感があ
るから分かる気持ち悪いんだよね
そうあって
分かる分かる
なんかその勝手に引き出されるのが不快になる場合もあるから、うん、なんか結構人と人って本当になんだろう仲良くなるとか例えば付き合うとか結婚するとかも含めて、
うん、
超奇跡のバランス感
引き出し
、うん、
引き出し合い方が多分、
うん
自分も
面白い。
でも分かんない、自分がこうやってさ2人と話してて今自分が女性性を出されてるのか男性性の分かるのか全然分かんないけど、
うん、あ、でも私は男性性引き出せるのめっちゃ嫌なの。
え、具体で感じられる男性性今引き出される？
いや、そういう風に言語化したのは初めてだけど、だけど多分私が嫌だと思ってるコミュニケーションって結構男性性と今呼んでる、まあ、それが本当に男性的なのかどうかは別として、
なるほど、
男性的な面を引き出されることにすごい嫌さを覚える。
男性的なコミュニケーションがそもそも好きじゃない？
そうだね、男性的なコミュニケーションが好きじゃないっていうのもあるし、はいはい
は
い、なんか男性的な役割を求められる時もあるじゃん。まあ、これちょっと話別かもしれないけど、
無意識的に引き出す、まあ、なんて言ったらいいの、相応のポジションでいなきゃいけない。
そうそうそうそうそうそう、男性的な役割というか、だなんて言ったらいいんだろうな、その競争的って言ったらいいのかな、うんうんうん、コンペティションで戦う姿勢を求められるみたいな、
うん、
なのが、
はいはいはいはい、
なんて言うんだろう、そのまま私が女として女のまま戦えないっていうことに、
うん、
嫌さを感じるっていうか、
あ、コミュニケーションを少なくとも少しは変えなければならない、
あ、そうそうそうそうそう、男モードみたいのに切り替えなきゃいけないっていうのが結構苦手かも。
ああ、あるかもね、うん、そういう場は、うん、こういう自分で言った方がいいな、
あ、そうそうそうそう、戦略的にっていうか、確かに、まあ、半分無意識なんだけどモード切り替えみたいな、
はいはい、
確かに、うん、らしさみたいなね。
それちょっとさっき録音できてたどうか分かんないけど、
うん、
あの話題も変わってくるっていう、
そうそうそうそう、
事実ベースと感情ベースでっていう話もあったよね。
そうそうそうそう、
そう、やっぱ女性の、まあ、女の子として認識してる友達の前では無意識的になんか可愛いよね、かっこいいよねとか、うん、自分はなんかこれがめっちゃよく良いと思って最近これ買ったんだよねみたいな、うん、自分のその感情の跳ねとか下がりをシェアすることが多いけど、うんうん、なんかやっぱその男友達だなって思ってる人って、この前その彼女できてた、この前なんか初めて会った人はこんな人でみたいな事実を共有することが多いなっていうのが、全然別に自分は切り替えてるわけじゃないけど、
うん、
なんか無意識的に話題を変えてる部分はあるなと思って、
うんうん、わかる。
で、だからアイデンティティ自体がやっぱ人によって自分自身も変わるし、なんか相手に合わせてるのか引き出されてるのかがどっちが引き出してるのかわからないけど、なんか結構そのあるよな。
うん、
でなんかトシが最初にその話をその討論会の時にしたのが、なんか私はすごい結構女の子、私はストレートの女性であるが、結構女の子に自分の人生的なフォーカスがあるっていうか、
あ、まあ、
女子校出身やし、
そうだよ、ね、
結構長期的に見て女子コミュニティみたいなものに貢献したいとか、ね、結構そういう気持ちがあるから、ね、
うん、
って時にトシが聞いたのが、私に聞いてくれたのが、うん、それってどこまで女と思ってるっていう、
はいはいはい、
そうそうそうそう、どこまで含まれるのあなたが言う女子ってっていう、
そう
で結構深い問いかけやなと思って、
そう、うんうんうん、そのゆずがその課題視してるのって、やっぱり大きく女性コミュニティを推進したいみたいな、
うん、
盛り上げたいみたいなところがあるから、なんかやっぱそのちゃんと考えてほしい、
うんうん、いやそうね、ちゃんと考えなあかんわ。でも私はあれかな、どっちかっていうとそのシステム的に今結構辛い思いをしているのは戸籍制の女性やから、プラスその性的マイノリティもちろんなんやけど、
仕組みがね、
そう、仕組み的に損をしてる人たちの底上げみたいな
方
が多分近いかなと。で逆にさ、都市はさ、今まで働いてる会社ってか、まあ、トシは そう、そこも何も言ってなかったけど、
う
ん、トシはバリバリの起業家なんだよ、うん、そうで、しかも割とサービスが2個連続割と女性向け、
そうだ ね、 いいだね、女性向けの化粧品とか、
うん、
あの健康食品とかを作ってる会社を本当に5年前からあの友達とやってて、
うん、
でまあなんだかんだね、だんだん大きくなってお客さんも増えてきていて、
うん、すごいのよ、ポップアップやってんだから大阪で、
うん、
やんないよ、普通に会社始めて大阪でポップアップやんないから、すごいのよ、かっこいいのよ、
いやーありがたいです、ね、
でそこはさ、だからなんか自分の中で結構女性がターゲットだぞっていうのはあるの、それとも自然とそうなった？
ああ、でも結構そのもともと最初一番最初サプリメントを作ったんだけど、うん、なんかやっぱ 女性のコミュニティで自分が生きてきて、まあ、課題感的にはサプリメントって結構パッケージがそんなに可愛くないし、
うんうんうん、
なんかそのビタミンってなんか書いてあっても何飲んだらいいか分かんないし、
うんうんうん、
なんかそれぞれなんかボトルから開けて取るの面倒だし続けにくいしみたいなのがあって、なんか一、まあ、生きてきた、
うん、
まあ、かっこ女性として、うん、人間としてなんかもうちょっとテンション上がるもの欲しいなって純粋に自分も思えたからあの参加したんだけど、でなんかまあおのずとターゲットはなんかやっぱ自分も等身大の女性で生きてきたから、
うんうんうんうん、
なんか女性にじゃあ自分と同じような人にどうやったら届けるために作ってるから、
うんうん
うん、おのずとなんかまあ多分ターゲットとしては女性みたいな感じにな ってくる
し、じゃあ意図的に女性のためにっていうよりは自分が欲しいものを考えていった結果すごいそれが女性のニーズに合うみたいな、
そう、あと想像しやすいのもあるかな、今新しいブランドをやってるけど、
うん、
なんかやっぱり自分たちはどんなものを欲しいかみたいなのを、うんうん、なんか女性の生活の中で想像して作ってるから、
うん、
なんだろう、自分が多分男性社会で生きてきてもっと違うアイデンティティを持ってたら、
うん、
なんかまた別のものを作るんだろうなっていう感覚はあって、で結構だからやっぱプロダクト作る時とかにはうちの会社ってやっぱ女子が結構多くて、
やんねえ、うん、ちょっと羨ましいんだよね、その私的に女子校自分の人生の女子校の時期がもうすっごい輝いてたからそこに固執してる人みたいな。
解雇中なんだ。
解雇中なの。マジで女の子に囲まれて暮らしてたあの頃みたいな。
ああ。
めっちゃあって、だからすっごい羨ましいんだよね。
そう、今すごい女子校って、まあ、感じだし、なんかやっぱり無意識かだけど、なんかそのメンズ、うちのメンズたちも、なんか、女子だねって感じだ
けど、やっぱり自分のやっていけないよ、
そう、自分の認識としては女友達だと思って、
うんうんうん、
その一緒にやってるから結構なんだろう、プロダクト考える時もこっちの方が欲しいよねみたいな、なんかその感覚的な議論も大事にする傾向が、
うんうん、あ、めっちゃいい、うん、
あって、これは可愛いから欲しくなるよね、うん、みたいな、なんかその機能じゃない部分もちゃんと大事にする文化はなんだろうな、あるけど、結構やっぱ起業家って基本的に女子少なくって
だろうね、うん、
そう 9.78 割ぐらい男、
うん、だろうね、
そうだから他の会社の起業家たちってやっぱ男ばっかりなわけで、
うんうんうん
うん、なんかやっぱりそういう起業家の人たちとコミュニケーションを取るときはやっぱそのどれだけ売り上げがどんなものでつくかとか、このぐらいのコストがかかってみたいな話とか、うん、結構感性でコミュニケーション取ることってそんなに 外の起業家と話すときはないが、
うんうんうん、
自分がプロダクト作るときは結構感性で、
うん、
こういうの欲しいから作ろうみたいな、
うん、
なんかノリで、
うんうんうん、
最初ノリで始まったりもあるから、
それめっちゃいいな、
うん、そういった意味ではなんかやっぱ自分はやっぱどうしても女子だし、
うん、
なんかまあ、今の仕事はだから女子で生きてきて女子のプロダクトを基本的には女子メインのプロダクトを作ってるってことはやっぱまあ向いてるっちゃ向いてるけど、
うん、
合ってる
てかマジ憧れなの人生なんだよなマジで私ももっととっぷり女子に浸かりたいなっていうの聞いてて思った。なんか私はそのエンジニアっていうめっちゃ男性社会の中で生きてて、
ね、
もう同僚も全員男性、
そ、ね、
その上司もみんな男性みたいな、でなんか妊娠してる人近くでほとんど見たことないみたいな、女性いなすぎて
そもそも
妊娠してる人っていうのが近くにいた経験もほぼないみたいな感じになって、でなんか最近リモートワークになってやっとまあ自分の世界のみになったから、そのいわゆる男性社会の中でのつらみみたいのはなんかある種まあ逃げてるって言ったらあれだけど、
まあ遮断はされてて、
遮断されてる感じはあるかな、うん、だからなんかその女子とめっちゃ働くみたいのはすごい羨ましい。
ああでもそのね、もしかしたら男性っぽい人は難しい可能性もあるけど、女子で生きてきて女子と共に働くっていうのはやっぱりなんかそのなんか付加価値みたいな楽しさはなんかあるよ、なんか、これいいよねみたいな感じで進む時ももちろんあるみたいな、
うんうんうん、あるあるある絶対ある。てか普段の気持ちのモチベとかが全然違う気がする、
そう、
女子がいるっていう、女子がたくさんいるっていうので、
ちなみにその会社の中で女の子が多いけどちょっと 男っぽい役割をする女の人とかも出てきたりする。
わあ、でも
そういうの必要ない。
いやでも確かにその意外となんか女子という女子の中で育った女子が多いんだけど、
うん、
なんだろうな、うちの会社って結構サワサワしてる人たちで成り上がってるから、
うん、
なんか女子すぎないというか、うん、結構中性的なアイデンティティの子たちが集まってる印象があって、
うんうん、
なんか
結構やっぱ、まあ、そうやんね。てかそもそもめっちゃだから新進気鋭の会社やしなんかすぐ上の方に美案いっぱいおるみたいなかなりリベラルな会社だからめちゃめちゃ保守のコンサバの超女子ですみたいな人は
そう
なかなか入ってこないと思う。
てかそううちの会社そうなのね、男女っていうのが結構もうぐちゃぐちゃになってて、
うん、
なんかそもそも結構立ち上げたメンバーがセクシャルマイノリティが多かった手前、
うん、いないよそんなないよセクシャルマイノリティが多いっていうすごい
そう、うん、おのずとなんかその当初は本当に五分五分でセクシャルマイノリティ対こうノンケみたいな感じに
ノンケが追いやられとる。
そうなってて、うん、そうだから入ってくる今ももう 3,40 人ぐらいいるけど、うん、入ってくるメンバーに対してその人がどんな性別であるとかそのどっちの両性を好きかとかって、
うん、
別に何も確認しないし普通になんか例えば飲んでたりして、
うん、
なんか女の子でが普通に彼女の話とか、うん、女の子が女の子を好きな話とか男の子が男の子を好きな話が普通に出てくるから、
うん、
かカミングアウトとかいうのないし、
うんうんうん、めっちゃいいやん。
そうなんかもうフラットなんか
天国や天国カミングアウトパラダイスがあったそこに
地上の楽園。すご
い地上の楽園日本にないよ多分そんなとこ。
でもだから逆にさすごいさ、うん、なんだろうな何の活動もしてないわけだからなんか大体的に言うこととかないんだよねその
あーねだからもうその自分の中ですごい自分たちのコミュニティがめちゃパラダイスやから、
はいはいはい、
大々的に LGBT の権利みたいのを叫ばんでも幸せっていうことやんね。
そうそう
なんかミニマムな幸せがもう
ルールを作るとか
さ、はいはいはいはい
はいはい、
そういうのがマジでなんかないというか
日本で一番進んでるんじゃないです
か多分確かに確かにくしくも最先端
確かにすごいって
最先端の会社
すごい。なんかもしこれ聞いてて働いてみたい人は
ぜひぜひ
ラジオにゃにゃにゃにとりあえず一報そこから都市につなぎます
お願いします。
セクマイで悩んでる方ぜひ
本当に
めっちゃいいね、
うん、めっちゃいいめっちゃいい、
うん、
でも結構なんかその最近とか入ってくれたなんかセクシャルマイノリティの子とかも、
うんうん、
なんかその楽っていう
めっちゃそうなんや。てかさそれはセクマイの代表とかがいるっていうのを知ってやっぱり入ってきてるの、
う
ん、
あいやそうじゃない
かでもない あそうなんや
なんだろう引いてんの
か引き寄せた磁石のようにねそれこそ
そうそうもちろん面接なんかじゃさ、
うん、
なんかその分かんないし、
うん
なんか別にそうどっちでもいいと思ってるから、
うん、
聞いちゃいけない
そうそうそう法律で聞いちゃいけないよね、うん、そうそうそう
聞いちゃいけないしそうだからなんか引くことも多いなんかあそうなんだえそうなんだみたいなで逆にあそうじゃないんだもあるあそうじゃないんだ
確かに
どうしたどうした
いいなめっちゃいいな
そうでも隠すなんかこれをねもし聞いてるセクシャルマイノリティの人がいてなんか周りにあんまり言えない環境にいる人がいて、
う
ん、
あそれめっちゃいい話、
うん、そうがいたら隠してる状態って自分が想像しているよりストレスなんだと思う
ああ、それは当事者にしか言えない言葉だと思う、
うんうん、なんかね多分無意識になんだろうこういうこの今男性に囲まれてる場ではこうしなきゃとか、
うんうんうん、
あこれ聞かれた時はこれ返すの覚えとこうみたいなのをやるんだけどやっぱ、
うんうんうん、
なんか、まあ、うちの会社ってそういうのがほとんどなくなってる状態でみんな生きてるけど、うんうん、なんかマジで今からそういうところに戻れないし、うん、なんかその普通に自分の彼女の話とか彼氏の話を普通にできたりする場だしみんなそれを認めてる場、
うんうんうん
はなんか他にはないし、
うん、
前来てた分がすごいストレスだったって気づけたみたいなの
それめっちゃでかいね、
う
ん
そうう
ん、確かにもう戻れないわそれは
そう言ってくれる人がいて、うん、なんかやっぱりなんか自分はもうさ結構ずっとオープンに長いから、
うん、
なんか10年ぐらい経っちゃってるから、
うん、
もう当たり前になっちゃってるけどなんかこれが当たり前じゃないすごいね、
うんうんうん、
自分の ね、会社の環境は恵まれてるって思うと、うん、もう本当にストレス抱えてる人めっちゃいるんだなって思う。
確かに日本はまだまだ多分いるよね、うん、オープンになれない人、
うん、そうで、なれなくてももちろんいいと思うんだけど、うんうん、なれなくていいと思ってる人ももちろんいると思っているが、無意識に抱えるストレスっていうのが絶対あると。
確かにね、何らかの形でそのストレスには対処した方がいいよね。そう必ずしもオープンにするってことだけが答えじゃないかもしれないけど、
そう
ストレスがあるってことには多分気づいた方が、
そう、う
ん、対処できるもんね。
うん、
そうなの。ちょっとずれちゃったけどね、
話ごめんね。いやでもめっちゃいい話だった。でも私もその今話してて、自分がこう自分の中の女性性を引き出されるコミュニケーションの方がめっちゃ幸せだってことに、
うん、
今の会話の中でも結構気づく面があったから、なんかそれもまあその私はその性愛対象はそのまあいわゆるストレートっていうので、
うん、
そこで悩むってことはあんまりなかったけど、
うん、
その自分の中の何性が引き出されるのが幸せなのかとかって、うん、おそらく誰もが考えていい問題っていうか、
ね、本当にそうだよね、う
ん、なんかすごい近い、性自認とかとちょっと
近い、そうそう近い近い
近い問題、
近いと思う、うん、すごい
自分の中の気づかない面とかに気づいていくっていう面でっていう意味ではすごい、なんていうか誰もがやっていい自己探求、
そうそうそうそう、
うん、
かなっていうふうに思った。
なんかそこはさ、今男性っぽいとか女性っぽいとか男性性女性性って言ってるけど、うんうん、その言葉を外してもいいのかもしれない。
ああ、それ
確かに
前回もねそういう結論にあった。そう最終的に結論そうだった。
そう、
例えば A タイプには感情とか感性とか感覚とかだよね、今話出てきたのが、
うん、
で B タイプは、事実とか競争とか、
うんうん
うん
うん、
そうだよね。で
A とか確かにそこに男性女性って振ることがまた害悪を生む可能性はあるよね。
そうある、ある気がする、
うんうん、
でなんかさ多分男性女性っていう組み合わせじゃないさ、なんか好きなタイプこんな感じでみたいな会話ができるようなレベルになってくると、
うん、なるほどね。
なんかよりまたなんだろう LGBTQ みたいな世界観より、
うん、
なんか一歩上の段階がもっとあると思うんだよね。
だからそのみんなストレートって言ってたりするが、ノンケって言ってるが、あなたが好きなのは本当は誰なのっていう、
そう
一歩踏み込んでるわけだよね。
そうなの。そうだからね、そろそろ抜け出したい LGBTQ から。
あ、すごいいい声すごい大最先端や。これはなかなか京都では聞けない話じゃない。てかなかなかフルオープンの人やっぱり地方少ないし、
うん
うん、コミュニティもあんまりないから。
ああ、うん、そうだよね。それめっち
ゃいい話だと。本当に10年後20年後30年後ね、
うん、
また全然違う、
うん、
社会通念で、
うん、
多分なっていくだろうから
、素晴らしい話。
これから進化していく、
うん、
その最先端、
うん、いい話聞けました。いたしましたということで、もうまだまだ話したいんだけど、ちょっとまた次回ね、
ぜひ
また都市にはまた会うこともすぐあると思うので、
はい、
その時にまたアップデートしましょう。
お願いします。
ということでありがとうございました。
ありがとうございました。都市でした。